注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、ミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
はい、VHS 専門のオンラインレンタル店カセット館を運営しております後藤と申します。
はい、久しぶりの後藤さんと我々が行うのは何でしょうね、何年ぶりでしょう、は
い、あ、でも4年ぶりかなんですかね。
16年18 3年ぶりかな3年ぶりですね。の、金沢映画祭です。
はい、
で金沢映画祭がね、10周年を最後に今までそれまでの形式をやめて各地でね開催するようになったんですよね、はい、
そうですね。2017年から例えばその山口県とか、福岡県の福岡県の小倉とか、あとは仙台とか京都とかですね。
僕もね、仙台最初の年は申し込んでたんですけど、はい、やっぱなんかちょっとね行くことができなくて、サポーターでもあったんですけど行けなかったんですよ。
あ、
そう。それ以来で、なんと新潟で開催なんですよ、僕が来れたのも。
初ですね、新潟
初。あとね、子供がさすがに去年、あ、一昨年かな、はい、赤ん坊が来て、今1歳半ぐらいになってだいぶ落ち着いてきたので、はい、来ることができました。
なるほど。なんかもう月曜ぐらいしかちょっとなんかもう時間が。
あ、そうなんですよ。東京に行ってもね、その日月火で行くんですけど、はい、火曜日の夕食までには大抵帰ってるんですよ。
なるほど。
そう、そういうわけで新潟の、
はい、新潟の、
バンコク、なんて読むんですか。
これはですね、バンコク、天橋ですね。
バンコク
天橋の天ですね。
あ、はい、バンコク天橋博覧会。という金沢映画の、特集で、はい、新潟上越高田世界館9月20日から23日まで行われておりまして、僕は今日、あ、僕も後藤さんも今日と明日の参加となります。
そうですね、4日間全部で今回やるんですけれども、今日が2日目ですね。
そう、21日、はい、今日なんつっても何のことやら分からないですね、
まあ、9月の20日から4日間で一応、その3連休のところと合わせてやってるんですけれども、そう、はい、っていうところですね。
でも20日はロッキーホラーショーとその続編のショックトリートメントだけだったんですよね、
はい、そうですね。でロッキーホラーショーは、まあ、今回のは僕今回見てないんですけど、前のあれ16年ですか分かんないですけど、前にその金沢でやった時の金沢映画祭のロッキーホラーショーは見てますよね。
そうですね、大騒ぎしたやつですね、
めちゃくちゃ人入ってましたよね。
そう、
200人ぐらいのキャッパで、さらにそのもう立ち見っていうか、う
ん、そう、僕ら通路でしたもんね。
そうですね、
もう席が
乗車率120%、200%ぐらいでした
の。 その時印象的だったのが白石浩二監督が、
ああ、そう、ああそう、パラパラ
だ、その後のほら、なんだ、ファントムパラダイスがすっごい白石監督大好きで、僕もそっちも見てめちゃくちゃ感動したんですよ、はい、でロッキーホラーショーは 見なかったんですかって聞いたら、いや、あんなのは僕はちょっとごめんですみたいな。
あとなんかチャンさんのお話した時に、東京で一回ご覧になったことあるらしいんですよ、ロッキーホラーショー そのイベント付きの。
そうなんですか。
だその時めちゃくちゃ人がいなくて、だけどあのなんかリップスの人たちが盛り上げるから、それがすごい辛くて、その場がみたいな、
そうですね、
いたたまれなかったみたいなこと。
いや、僕は盛り上がっても結構いたたまれなかったので、
はい、
ちょっとやっぱそうですね、向き不向きっていうのはあるんですよ、
全くもう、あ、はい、みたいな感じで、途中まで踊ってましたけど、もう合わせて。
まあ、そこでね、売れ組んで突っ立っててもね。
ああ、そう、なんか何こいつみたいな風になんかそう、ね、うん。
そう。まあ、やることをやった上で、やっぱ合わないなっていう。
そうですね。そういうこともあったので、初日のロッキーと、ショックトリートメントは、まあ別に、はい、まあ時間があったとしても多分来てなかったろうな。
そうですね。
なので、ということで、2日目から。
はい。今日は僕は朝から見ましたよ、ね、悪魔の凶暴パニック、う
ん、はい、結構これ僕は DVD で昔見たきりなので、あれでしたっけ、なんか麻薬で頭おかしくなった人が暴れるんですね。
そう、ブルーサンシャインっていう現代なんですけど、ブルーサンシャインっていうドラッグを製造してた人と販売してた学生時代にやってた人が、
はい、
それから10年経ってその後遺症で、はい、頭がはげて、はい、その上発狂して人を殺しまくるっていうなんかそういう症状が出ちゃう、副作用が出ちゃうっていうので、 はてこれどうしたことかみたいな、う
ん、これはあれでしたっけ、なんかゾンビみたいな感染とかはしないんですか。
しないんですよ。
知らないんで
しょ。だからね、急にサンシャインブルーサンシャインやってた人が狂い出すから、
は
い、
あ、潜在的にもうそのなんか保菌者みたいなのが ある時ボカーンと爆発するというか、そう、あ、そういうあれです
ね。で最初ね、それが山小屋でパーティーしてた人が、発狂して、はい、一緒に騒いでた仲間たちを殺すんですよ。で主人公が、まあ、そこの場にもいて、
はい、
その彼をともみ合いになったところに外でトラックが走ってきて、突き飛ばしてトラックに当たってそいつが死んじゃうんですよ、
はい、
で俺は犯罪者だっつって警察の目を逃れるみたいな。だからそんなやってたらまた別に、はい、なんか新聞でつるなんか髪の抜けた人がいっぱい人殺しました、一家みんな殺しましたみたいなの
をや
って、
はい、
だから顔が僕ね、顔と名前をちゃんと把握するの苦手なので、あれどういうことだって最初意味が分かんなかったんですよ。でもまあ別口だったってことが後で分かって、
はいはい、
それでまあいろいろあるんですよ。
これってはあれでしたっけ、結構シリアスというかあれで ギャグとか入ってるやつでしたっけ。
ギャグはね、
またなんか
なんかく真面目、至って真面目なトーンでやってましたよ。
一応なん
サスペンス映画なんじゃないですかね。
社会派って言っていいんですか、どうなんですか、ね、
そう、ただ
一応どうなんだろう、
ハゲをちょっと揶揄してる空気はありました。
まあこれも8、いつですか、これ80、あ、78人ですね。
そうそうそう、
差別上等の時代だから、
そうそうそうそう。だからあいつカツラだったんだプープーみたいな。だから最初の山小屋で発狂した人がなんかこう発狂して女の子を襲うんですよ、それをふざけてなんかこうエロいことをしてるんだみたいに思って、はい、やめろよみたいに髪の毛を掴んだらズルって全部取れちゃうんですよ。
はいはいはいはい。
でそのまま走って逃げちゃったから恥ずかしがって逃げたように見えるみたいな。
ああ、もうつるっぱげはちょっともうやばいみたいなぐらいの。
そうですね、つるっぱげはもう気違いも同然みたいな空気がちょっとありましたよ。
これもう リメイク無理ですね。
そうですね、
リメイクしたとしても多分ハゲの要素はカットされるんでしょうね、きっとね、っていう、まあそういう時代が生んだ、まあ、
そうですね。LSD をなんか学生がバイトで作って、
はい、
それを医者、後に医者になって手術とかするような立派な医者なんですけど、仲間がに流して販売してたのがその時選挙に出てた同級生っていう、はい、その現代では選挙立候補するほどなんだけど、
はいはい、
過去は役の売人だったみたいな、だから隠さなきゃいけないみたいな、
はいはいはい、
そういうサスペンスがあるんですよ。
一応まあ話にもひねりってことじゃないですけど、まあいろいろ要素を盛り込んでは、
そうですね、
いる。
あとね、最後ね、エンディングでもっともらしいこと言ってて、はい、1960何年に製造されたブルーサンシャインのうち200何十発はまだ見つかっていないみたいな。
あ、まあ、よくある悪魔の赤ちゃんとかもあれ、まだ続いているみたいな感じで、ちなみにこれぐらいの声で大丈夫ですか、大丈夫かな、
大丈夫じゃないですかね。
あ、ちなみに僕らは、ね、今これホテルで、
あ、そうですね、後藤さんと偶然にも同じホテルで、
はい、
多分406号室なんですよね。あ、405だ、
僕は5です、
僕が407で、多分406がね空いてるんですよ。
あ、そうなんですか。
あの廊下に荷物があったじゃないですか。
ああ、そっか、あ、じゃあ大丈夫ですか。
そうだからここ隣が階段で、多分そんな騒音問題が発生しない条件の、
あ、
まあ、多分でも206の人がもし入ってて、
はい、
苦情が来た場合は
すいませんで
謝るしかない。
まあ、ちょっとはしゃいでありましたみたいな、
ま
あね、テレビでもねこれぐらいの音出ますからね。
そうですね、
まあ、はい、
そういう、ただね、僕はこの映画はね、はい、
い
ろいろまあまあ面白かったんですけど、
面白いですよね、このね、
そう、ブルーサンシャインでラリってる場面がどんなだったのかがすごい見たかったのに全然なかった。
あ、まあ、なるほど、
ブルーサンシャイン使用場面がなかったんです
けど、ね、78年だと結構やっぱりそのサイケデリックなものが割と流行ってた時じゃないですか。
そんなに流行ってない時期ですね。
あれ、そうですか、78年
もうパンクの時代ですよ。
あ、そっか、それもう60年代か。白昼の幻想がだって60年代後半だ。あ、じゃあもうそれすら廃れた、そうですね、ベトナム戦争も終わった後ですし、
そうそう、この時 LSD やってる人なんかもういない。
あ、じゃああるよ。
ちょっとコカインとかが流行りだすくらいじゃないですかね。
あ、じゃあなんか企画としてもちょっともう古いというか、なんか
まあそれから10年後だから っていうのがあるんですよね。
はいはいはい、あ、なるほど。ああ、そういった意味では一応合ってるというか、あれですね、呼ばれてるやつで。
まあ、ただそうですね、あの最後ね、デパートでこう巨漢のその候補者のなんかボディーガードみたいなやつが襲ってくるんだけど、もう本当ね、普通に営業してる時間帯で蛍光灯が灯ってて、はい、もうちょっと照明落とすとかすげえいいのになって思いました
まあ結構限界がやっぱりあったんじゃないですかね、撮影の場所のあれの問題とか。
そうですねさあ、はい、というわけで、続いて次も僕が見たやつですね、はい、マイドクですね。マイドクは
これタイトルがそうそうアホみたいに長いんです。
有名なんですよね、世界で2番目に映画、長い映画タイトル。いかにしてマイケルはドクターハウエルと改造人間軍団に頭蓋骨病院で戦いを挑んだか。
まあ、ただ嘘はないですね、まあ、そういう内容では。
そうですね、
あとこれニュージーランドの映画です。
ああ、ね、ニュージーランドだったんだ。
そうですね、だからまあ島とか出てくるの
が。そうですね、なんか孤島で病院、はい、精神病院を経営してるドクターが、うん、まあ、数限りない人体実験をの手術をしてたと
そうですね、でなんか結局何のためにやった、一応なんか理論をなんか実践するためのなんか変な面倒くさいこと言ってましたよね。
面倒くさいこと言ってましたね
でなんか最初あれですよね、その主人公が洗脳されて、うん、自分の親でしたっけ、なんかあの殺しちゃうんです。そうですね、殺して精神病院に入れられて、はあ、でそこから何年か経って出てきて、うん、でそれからなんか友達とかとなんか悪魔の生贄みたいな感じでなんかヒャッハーみたいな感じで遊びに行って、うん、先にたまたま、たまたまですね、確か。
そうですね、
たまたまその因縁 の, その自分を洗脳したこのドクターハウエルが経営している精神病院というか、なんか研究所があったっていう、うん、でだからご覧だったんですよね、
今日見たんですけど
数時間前に。もう結構前だからちょっとやかんうろ覚え。
そう、結構ね
6時間前ぐらい
うろ覚え、なんか眠かったんですよね
あ、なるほど
まあ主人公がマイケルが、はい、ちょっとルトガーハウアーの若い頃に似てるんですよ、顔が金髪で、マイケル
も金で、ちょっと線が細い感じ、
日焼けしてて、ただ、まあ、でっかいやつと並ぶとすごい小柄で
それっちい感じ、ね、
ルトガーハウアーでかいじゃないですか、やっぱ違うんだって思います。
肉がついてなかったやつ、ね、
そう
なんかパンク少年みたいな感じのなんかシャブやってそうな感じ、
でそいつらがね2組のカップルで車でフェリーで行くんですよ、はい、島に。
そうですね、
その時になんか自分も別のもう2人仲間とその彼女が車のまずボンネットの上ですごいイチャイチャしだすんですよ、
はいはいはい、
それを後ろに並んでるトラックの中から男2人がこう、はい、あいつらたまんねえぜみたいな見てて、
なんかトラッシュな感じをつなぎきたなんかあれですね、おっさんみたいな。
そんでこれもうたまんないわみたいになって、女が自分の車に移るんですよ、その中でもうやり始めたら、またそこに別のちょっとそのもう本当になんていうかホームレスみたいな汚い男が、はい、もうドアの横に立ってじっと見てるってで因縁つけられて、でそこで車にあいつらはしょんべんしたぞみたいな、で俺たちやり返すんだみたいなトラックにおしっこしてで揉めるっていう
まだこの辺はあれですよね、フォーマットに乗っ取ってますよね、悪魔の生贄とかみたいな感じ の, その若者たちが遊びに行った途中で変なヤバいやつに絡まれるっていうような、だそういうような、まあ、そういう田舎ホラー的なものの、まあ、じゃあフォーマットに乗っ取ってはまあいいとは思うんですけど、
都会人ではないかどうかは分からないけど、
まあ、ちょっと地方というか、ちょっと人里離れたところに、ね、まあ、たまたま遊びに行ったら、そこにヤバい奴らがいて、ヒロミに会うっていう
ので。その トラックに乗ってた連中も、そのドアを覗いてた、車を覗いてたやつも、そこで脳手術された連中なんですよ。はい、
改造人間軍団だったっ。
だから、常に頭痛いとか、調子悪いみたいな、なんかあと、背中がすごい膨らんでたり。大変なんですよ。
これ改造人間軍団って何でしたっけ、なんか特殊能力とか出すの、そんな名前でしたっけ、ただ頭が狂ってるだけでしたっけ。
そうですね、
あれでもなんかちょっと変身じゃないですけど奇形みたいになってます、そんな
奇形になってました、
奇形ありましたよね、
そうなんかね黒ずんでたり
それ大丈夫ですよまずいじゃん、
なんか絵師みたいになって
る、ああなるほど、ちょっと腐ってるっていうか、
うん、辛そうなんですよ、
ケロイドみたいな感じになって
る、そう、
まあ、要は まあ、改造人間っていうか、なんか洗脳してあれですね、うん、自分のなんか言いなりにさせて、
あ、そうですね、
まあ、それで何をしたかったのかよく知らないですけど、う
ん、まあ、絶対そんなね、脳手術して自分の意のままに操ろうなんて言っても、うん、まず脳手術した時点でかなりふぬけになるんですよね。
そうですね、戦士とか兵士としては全く対応ならないっていう、そうそうそうそう、単純暴動ぐらいできたかもしれない、うん、まあ、ゾンビですよね、だから。
そう、でそのね、その病院のね、ナースが、はい、ふざけてんのかみたいな、肩がちょっとスケスケになってる制服なんですよ。やたら色っぽいモデルみたいな女ばっかいる。
そうだ、その映画はあれですよね、まあ、ギャグとまでは言わないですけど、割とまあその多分悪魔の凶暴パニックと比べれば、うん、まあ、若干はバカみたいというか、明らかに受けを狙ってるようなところはもうありますよ ね、 もうまだまだ設定からしてそもそもありえないようなあれなの で、う
ん、でその島に入ってからもそのトラックの連中が追いかけてきたり、でなんか洞窟に遊びに行ったら、うん、そこでトラックの連中が急にモトクロスに乗って追いかけてくるとか、うん、そういうのがありました。
そうですね、あ、だから、あ、そうか、島であれですよね、ドクターハレルがあくまで1階のなんか、まあ、医者っていうか博士なんですけど、うん、なんかもう王みたいに振る舞ってなんか支配しているような感じ、
ね、そうですね、
でしたよね。どういうなんか警察権とかどうだったかよく分かんない、
警察があんまりいなかったような気がするな、
なんか治外法権みたいな感じ、
そう、
なんかだからもう原住民っていうか現地の人たちをなんかもうね、従えてるっていうか、なんか、はい、そんな感じのなんか、だからちょっと悪、なんか地獄の黙食みたいな感じのもイメージしてるのかなって。
で最後ね、パニックにすごいなるじゃないですか。
あ、はい、なりますね、なんかめちゃくちゃ
な、なんでそうだったのかあんま意味がよく
わかんない。最後の方はわけわかんないですね。結局最後なんか何がどうなったのかみたいな。だからこれ時間もすごい短いんですよ。78分しかないんですけど、うん、もう DVD に見ましたけども、ほんと2時間、体感時間としては2時間ぐらいある。
まあ正直そんなに面白くなかった。
ちょっときついものが。
そう。
でもこれちゃんと日本で劇場やってますからね。
ああ。
一応。
そうですね。は
い、でじゃあ続いて
悪魔の生態実験、
はい、これアメリカへ、これ結構古いですね、56年の白黒の、
そうですね、
映画ですね。
マルキド・サドの演出のもとにシャマラン精神病、シャラントン精神病院患者たちによって演じられたジャンポール・マラーの迫害と暗殺という、あ、これ別のやつだ、
あ、違う、そうそうそう、それ別、それこれ明日やるやつですね、
すいません、別のところを読んでしまいました。悪魔の凶暴パニック、じゃなくて、
嫌いとなりですね、
悪魔の生態実験、
はい、このアメリカ映画、
ね、そうですね、はい、これ読めばいいんだ。狂人キャットマン博士は人々を誘拐し頭蓋骨手術の生態実験を繰り返していた、うん、だがその理由は愛する妻の脳腫瘍を治療するためだった。心温まる愛の映画ではなかったですね、
うん、まあでも一応はその奥さんを助けるためにっていう目的は、それはまあ実際、
う
ん、
まあそれはそうだけど、まあその要素は極めて薄いですよね。
そうです、結構後半になってから
分
か
って、そうそうそう、
割とあっさりした感じで、うん、あ、そうなんですかっていうぐらいで、なんかそれこじつけじゃないのかみたいな、なんか正当化するための理由に過ぎないみたいな感じは、まあまたもともとちょっと的さえですような感じではまああったんでしょうけど、
うんうん、なんかね、インとかなんかの薬で仮死状態に何時間かするんですよ、はい、で主人公が無実の罪で死刑になりそうなところを、はい、それで死刑の朝に死んでいるっていう、その刑務所の医者に見立てをもらうために、診断もらうためにそれを使って、はい、で12時間以内に解毒剤を使うと元通りになるっていうのが結構重要な、
そうそうですね、
キーなんですよ。で主人公はもともと医者で、その博士がやってる元何ですか、修道院でしたっけみたいな、
そうですね、
立派な古い建物の中で助手をさせられると、はい、脳実験の、でもう一人そのインド人みたいなやつがいて、はい、それがその博士の手下となって健康な人をもうその薬、仮死状態にする薬を用いて、
はい、
そこの病院に連れてきては地下で数限りない人体実験をしていたと、うん、で人体実験するとみんななんかふぬけになっちゃう。
やっぱりまあそれ脳をいじったらね、やっぱりそうなりますわ。そうですね。 これあれですね、あの出演者が、まあ、そのロン・チェイニー・ジュニアとか、うん、まあ、当時の、まあ、アメリカの怪奇映画とかに出た人たちが結構出てて、であのデラルゴシとかトー・ジョンソンとかのあれですよ、あのエドウッドの映画とかに出てた人た
ち、デラルゴシ出てたんですか、
出てました、はい、
へ
ー、トー・ジョンソン、あとあのここの太ってるハゲのおっさんでですね、だからまあ割とそういう、まあ、ベラルゴシ組の人たちも出ているような、まだベラルゴシを作った、ベラルゴシ、エドウッドです。エドウッドが作った映画に比べれば、まあまだマシな方だと思うんですけど、まあ、ただその、あれですよね、こう最後の方にその地下に主人公たちが潜入した時に、うん、その数々 の, その人体実験された人たちが檻につながれてて、それは博覧会みたいな感じで、こうバーってこうどんどん紹介というか、出てくる、うん、そこはちょっと面白かったですよね。
そうですね。で、そいつらがみんなそこから解き放たれて、大暴れするって。
だから前のこともない。結局同じ話ですよ ね最後 の、はい、ね、実験されてた人がなんか解き放たれて暴れて、うん、おじゃになれて、
うん、まあ本当ちょっとねこれも眠くて
まあちょっと節の黒のね昔の映画っていうのもありますし
なんかしょうもないところで尺使ってんじゃねえよみたいなところでダラダラしてるんです
でも82分とか、
そうなんですよ、
2分長くもないんですよ、
ね、だけどね眠ちょいちょいうとうとしちゃいましたね、
まあ、当時で考えればまあ普通の方なんでしょうけどね、まあ、今の感覚で見ると、ね、いやそう本当スローペースなんで辛いねっていうのあるんですけど、うん、だからまあ悪くはないと思うんですよ、
はい、
はい、
まあ、まあ決して僕はあんまり見るべきだと進めるつもり
がそうですね僕も別に、はい、これはぜひ見てくださいと一切言う気はない
さあその次が、僕アングスト不安がなぜか何か理由あるんですか。
いやこれは僕も分からないです、まあ、多分権利的なものとか、あともしかしたら、いや僕全然知らないですけど、アングストは直近で別のなんか会社がなんかその、
うんうんうん、
なんか権利を買って時期情報がそこに DV 出すとか
権利料を上げたとか
そうです、結構考え方結構そういうのあるんですよね。前もあのクーリンチェ少年殺人事件をやるってなったけど、うん、なんか後から別の会社がなんかリバイバル公開するってなったからなんか やれなくなったとか、
そうそうそうそう
結構そういうのあるので、まあまあ、今回それが理由か知らないですけど、だそのアングストっていうのはちなみにそのオーストリアの映画で、一応このなんかもう取りやめになる前のチラシにはそのまま残ったままなんですけれども、まあ、その人を殺して精神病院に入って出てきた人がまたなんか人を殺すってことで実際にあった事件を元にしてるんです。
あ、そうなんだ。
で僕はちょっとその輸入版でもう字幕とかもついてないやつでちょっと見たことあるんですけど、めちゃくちゃ面白かった
です。あ、そうだったんですか。は
い、だからこれ本当見た、個人的なのが実はこれが一番見たかったです。本当はアングストが。
そっか。
だからやんなくなったん
で。どれ見るのやめようかなって思って、まあなんとなくで前より買わなかったんですよ。
まだ結局やんなかったです。もしやってたらあれですよ、逃してた。
保存するところでしたね。
ウォーターパイを最初逃したみたいな。
本当だ。
そうなんですよ。で結果的に、アングストが、まあ、このやれなくて、うん、で代わりにやったのが、マルチ
ジョー・ウォータースの、
ジョー・ウォータースマルチプルマニアックスっていう、はい、劇場長編デビュー作ですかね、ジョー・ウォータース、
はいはいはい、
白黒のがディバインとか出てるんですね、まあ、内容的には、まあ、話は合ってないようなもんなんですけれども、うん、まあ、いやそういう、まあ、見せ物小屋の話で、でなんかいろいろそのなんかゲロを食う男だとかなんか変なホモだとか、まあ、ホモを見せ物ってやってる時点でいろいろ問題だと思うんですけどそういう時代ですね。
そうですね。
でただそのやってるやつらが実は犯罪者でなんか逃げ回りながら、であとそれあれです、呼び込んできた人たちをなんかその銃を突きつけて金をかっぱらうみたいな、だからその犯罪者集団でやりつつ見せ物小屋のを転々としてるって話なんですね、
うん、
でそこにちょうどこれ、これ作られたのが69年で、だシャロン・テイト の、うん、あのマンソン・ファミリーの殺人事件があったすぐ後なんですよ。
うん、
だからこれマンソン・ファミリーにもちょっとなんかセリフとか出てきて、
なんと
その登場する人物が、まあ、直接じゃないんですけど、そのマンソン・ファミリーとかシャロン・テイトにちょっとなんか関わってたみたいな感じのも出てきたりとか、まあ、本当にだからあれですけどね、たまたまいいネタだと思って入れただけっていう話なんでしょうけど、まあ、そういった意味でも今見るのはちょっとホットな感じ。
そうでしたか。
あるんですけど、僕はビデオで見たことあるんですけど、いやちょっとあんまり面白いとは、
うん、
まあ、そもそもジョー・ウォーターズの映画あんまり僕そんな苦手な方どうですか、ジョー・ウォーターズは。
あのね、クライベイビーとか楽しかったですよ。
あれはいいんですけど、ちょっとなんかその屈折しちゃったから変態ばっか出てくる系あるじゃないですか、ね、
ピンクフラミンゴは結構好きでしたよ。
周り見てないですよ。
あ、そうなんですか。
あれなんですよ、なんか吐砂物とか、
うん、
スカトラとか本当ダメで。
あ、僕もそうだったんですけど、
ね、食べるんですよね、ピンクフラミンゴ。
そうそうそうそう。
犬
ただね、もうなんかね、もう本当クソ ぶっかけてやるみたいな情念みたいなのがすごくて、
はい、
引き込まれたし、なんかねディバインが、はい、とその仲間みたいなのがこの部屋を私たちにのに汚染してやるんだみたいな、その対立する家に行って家具をペロペロ舐めるっていう場面があって、それがすっごいバカみたいで面白いんですよ。
じゃあ、うんち食べるのはそんなないんですか？
それはね、そんなに、
それが嫌で、今まで見てないんですけど、
嫌悪感はなかったですね。
じゃあ、まあ見てみようかなっていう、ところなんだ。このあのマルチプルマニアックスでも、まあ、これは多分日本語じゃないと思うんですけど、なんか自分が吐いたゲロを食う男みたいなのが出てきたりして、
うん、いや、まあ、正直嫌ですね。
そんなもん、なんで見ないといけないんだっていうので、なんですけど、まあ、ただ、今回は、フィルムでこれ上映したんですね、35ミリフィルム。だから、まあまあ、その好きな人にとっては、その貴重な上映だったっていうのもあったんで、まあまあ、良かった。まあ、本当に望んでた人にとっては良かったんじゃないでしょうかってところでは。
じゃあ、その後が、後藤さんもここから見始めた。
そうですね、僕はここからですね、はい、ようやく見始めました。残殺。
残殺ですね。
現代は、まあ、マニアック。そうですね。メニアックっていうタイトルで、
白黒映画。
でこれ63年イギリス映画ですけど、これ舞台フランス
でしたよね。
なんかあれって思ったんですよね。うん、なんだろうな、まあ、セリフが英語なのはその、まあ、マーケットとしてのあれなんでしょうけど、舞台はフランスで、なんで原作とかあるのか分かんないけど、原作って書いてないの、
ね、
なんであえてフランスにしてるのかいまいち分かんないですけど、
うん、
まあ、内容はあれですね、これ結構そのチラシに書いてあるのとかなり乖離してる気がするんですけど、
うん、
娘を強姦された父親はその男はアセチレンガスバーナーで殺して、精神病をいられると、で数年後、うん、病院を脱走した父親がガスバーナーで娘に近づく男たちを焼き殺すで、強烈なショッキング映画なので女性は同伴での
鑑賞を、全然違う、これだと父親が主人公みたいだけど父親ほとんど出てこないじゃないですか。
全然ですね、まだミスリードってやつでしょうけど、これはまあ、だからあれですよね、結構そういうショッキング映画とかスラッシャー映画だと思ったらそうじゃなくて、なんかそういう、まあ、犯罪計画映画っていうかノワールでしたよね、どっちかといえば。
そうですね、そうだね、
だからそういうヒッチコックとかみたいな感じの、いろいろ企んでて2点3点するみたいな、うん、それまあミステリーみたいな感じでしたよね、どちらかといえば。あんま人殺しもなかったじゃないですか。
全然ガスバーナーで殺すところは映らなかった。
そう、あーってセリフだけで、
うん、マジ
っ
すか、ね、
ひどい、ひどかった。
そうだから、ガスバーナーどうやってどう殺したのかも全然分かんなかった。
もちろん疲れたから途中寝ちゃったりして。
そう、僕もねこれうとうとしましたよ。
まあ、主人公って言い方あれですけど、そのなんかや変なスケコマシみたいな男と、
うん、
奥さんとがなんかその看護師の死体を捨てるじゃないですか、海とか、はい、あれなんで捨てるんですか。まあ、あの辺寝てたんですけど、
あれは車に置かれてたんですよ、
はい、
だからこんなのを警察に届けるっていうと自分たちが
疑われる、
父親を逃がした仲間だということがバレちゃうから、
だから隠滅しようっていう。
そう、
あ、そんな短絡的な。
でもその後わけが分かんないんですよ、
はい、
よく分かんない。だからまず父親が船で逃げるっつって戻ってくるじゃないですか、
はい、
でそんで父親がタイヤ整備かなんかの工事をしてるんですよね、自動車整備かな、でそこでガスバーナーもあって、
はい、
その作業小屋に2つまずそのスケコマシが、そいつが主人公ですよね、
まあ、一応そうですね、主人公っちゃ主人公ですね、
そいつが縛られて、まあでもう一人つ死体があるんですよね。
ありましたね。
でそれが川に捨てた看護師の死体だって言ってたじゃないですか。
そうですよね。
でそれで父親がここを爆発させるから、
はい、
お前の死体のことは俺が死んだと警察は見なすだろう、はい、だから俺はフリーなんになるんだって言ってたら、窓から覗いてた、その辺のおっさん、なんか手伝いかなんかしてるおっさんが、実はその主人公を逃がしてて、で、なんか石切り場みたいな、洞窟みたいなとこ行くじゃないですか。あれ、そこ、どうなったんでしたっけ。
だから そこもよくはなかったですけど、だからあそこで多分これ映画見てる人って全く意味が分かんない話だと思うんですけど、だからその2つ死体があるっていう風にその本当犯人はしたかったんですけど、主人公が逃げたことによって結局あ残った死体で1つのはずじゃないですか、でもなんか2つみたいな
話、そうなんですよ、
あ1個足りない、数が足りない
んじゃ
ない、
おかしいじゃんつって、であそうだ、足引きがで、あのお母さんがそこに行くんでしたっけ、
そうですね、現場に来て、で多分なんかジェフって主人公ってかすげえ面白い名前ですけど、多分ジェフだわみたいなことを言うんですよね、うん、だから病院に行かせて確認させてみたいなこと、
うんうん、で実はお母さんはジェフを騙してたんですよね、
そうですね、まあ騙し騙されるみたいな感じなんですけど、ね、
でお父さんと一緒になろうとしてたんでした
っけ、あお父さん看護師ですよね、
あ看護師だ、
あそうそうそう、看護師が黒幕ですよね、
え看護師が黒幕、
だって最後そうだったじゃないですか、でお父さんはすでにもう脱走の時に死んでて、だから実際映画に出てこないんです
よ、じゃああの死体は何なんですか、
そうだからあの死体は何、
そうですよね、
だからお父さんだと思ってたのが実は看護師だったっていうのが最後に、うん、あのガスバーナー持った男と娘が会った時にあなた誰っていうふうになるのは、だから俺
で、あそうだそうだそうだ
そう、だからそうしたらあの小屋のところで、うん、こいつ看護師の死体だって言って、 あの男は誰みたいな、たまたま全然関係ない人に死体持ってきたのか分かんない、うん、でもそんな説明ないから、
そうでジェフは警察になんか協力してるじゃないですか、
もともと警察の人間なのか分かんないですけど、
そうなんですよね、
潜入捜査みたいな、でも最初の方普通につけ込ましてみたいな感じで、ね、娘にまで手出してた
の、娘ももうその気になりかけててだから娘がそうなってるからお母さんがイラッとして自分、まあ、やっちゃうみたいな、
なんかこれがよく分かんなかった
ちょっと分かんない、だから
娘には手出さないでとか思ったら
多分破綻してますよ、
絶対破綻してます、破綻してます、どうなのかな、
まあ、俺もうとうとしたからね、
これ絶対おかしいですってこれ
ねえ、
まあ、どうなの、実はカットとかされてて、いやそういう
話じゃない、いやそういうレベルじゃないですよね、
単純にだって死体の数の足し算してたのおかしいんですよこれ、絶対変ですってこれが、なんだろうな、でも原作はないですね、脚本とか書いてあるけど、
そうですね、
イギリス映画なのに、ま
あ、これも正直そんなに面白くなかったですよ、
そうですね、63年、うん、残殺、
はい、まあ
はい、
というわけでじゃあその後のトークはいかがでした、僕これ宿に帰って休憩してました、
あまあそうですね、
宇宙の裏返し、
まあ、今回テーマがこの映画されてたこのテーマが、まあ、精神病院映画だったので、はい、まあ、映画におけるの精神病院とは何かみたいなのが、うん、テーマで語られてみたいな、
稲尾平太郎さんっていうんですか、
そうですね、稲尾平太郎さん、
稲尾平太郎さんと高橋洋さん、
そうですね、高橋ひろしですかね、多分です、
あ高橋ひ
ろしさんですね、のお二人が、まあ、精神病院映画を、まあ、語るみたいなので、まあ、メインで語られたのがサミエル・フラーのショック集団と
かありました、はあ、ショック集団は見てないかな、
あれもなんか同じような話ですけど、同じようなとか、そのなんか精神病院がひどいことがされてるみたいな噂があって、主人公の新聞記者がわざとその基地会にふりをして潜入するっていうような。
あ見てないです、
でそれはやっぱ僕も見てすごい面白い映画なんですけど、結構その精神病院映画の中でも、まあ、割とその重要な作品だみたいなのを言っていて、でその対局として、まあ、ダメな映画ではないけどちょっとなんかそのお上品すぎるみたいな、狂気が足りないみたいな意味で悪い例としてよく挙げられ、このトークの中挙げられてたのが格好の巣の上で、
なるほど、
まあ、あれも今その主人公がサビオ、うん、あのジャック・ニコルソンがなんか気違いにふりをして精神病に入るって話じゃないですか、うんうんうん、だからまあ同じような映画ってところで、まあ、結構そういうようなところで話が展開していたっていうところだったんですけど、
まあ、そういう意味では今日みたいがは狂気は十分すぎるほど発揮されてましたね、
あまあそうですね、確かに狂気はまあ作品の出来不出来はともかく
そうですね、
あそうですね、だから
まあ残殺はそんなに狂気っていうか、まあまあ、作品自体が破綻してて、ね、あんま頭が良くない感じがする、
トークの中でも、まあ、その別に精神病院が出てくるからその絵が狂ってるわけでは決してないっていうようなことで、うん、でなんか物によっては本当に Z 級のしょうもないような映画にとんでもなく狂ってるような状況がふっと現れてしまう瞬間っていうのがやっぱりあるのがやっぱり映画の面白いところだよねみたいな話が出ていて、まあそれがそれこそ悪魔の凶暴パニックとか埋毒とかみたいなことはもう表してるとは思うんですけれども、 というようなところを、まあまあ、僕結構このお二人のトーク好きなので結構あの金沢映画祭よく大体このお二人のトークあるんですけど大体このトークは見てますね。映画セン
ター会のトーク僕は2回ぐらい見て、まあ、ちょっと難しいからいいかなって思いました。
ちょっとなんかよくわからない、かなり妄想とかかなり入ってるので、まあ、好きな人は好きだけどなんかよくわからんって感じなので、よくわからんと思いますね。
はい、
はい、
じゃあそれで、ね、今日の最後のやつですね、ジャンク・イン・ザ・ダーク、はい、前回がアローン・イン・ザ・ダークって書いてましたね。
ですね、まあ、暗闇で一人ぼっちみたいな。
そう、まあ、それがジャック・ショルダー監督、ヒドゥン
ですね、82年だからヒドゥンより前、
そうですね、
だヒドゥンとかに比べると、まあそんなにあれですね、キレがないとか、まあなんかあんまりスピーディーな感じでもないかなっていう。
そう、ヒドゥンでね、この後すごい出世すると思ったら全然その後パッとしなくて、
うんですね、
サイバークローンとか、タイムアクセルとか VHS スルーでしたよ、
はい、もう90年代以降はもう今は生きてるのかわからないよ。
さっきね調べたら75歳で大学の先生でしたよ、
はい、今ですか
映画の。
あ、じゃあもうそういうのなんですね。
そうですね、だからね、最初ヒドゥンの時はキャメロンと同じぐらい僕の中じゃ株が高かったんですけどまあその時キャメロンもまだそんな高くなかった。
そうですね、
世間的には
ターミネーターで一作目とかフライングキラーとかぐらいですか、
そうそうそうそうそう。そんな、これ未来に向けて羽ばたこうとしていた時期のジャック・ショルダー、
面白かった。これ出演者はすごいですね、ジャック・パランス、ジョナルド・プレザンス、マーティン・ランドってもう名優ですよ。
そうなんですか。
そうです、 名優です
ね。主人公のあのパッとしない人も名優なんですか。
いや、この人はね、わかんない、
ジャック・パランス、
あ、いえ、主人公って先生ですか。
先生、
あ、その人はこのドワイト・シュルツ、
ね、あ、そうなんですか。
ちょっとわかんないですね、この人。
なんかさ、鼻のない主人公だなって思って、
まあ、そこは一番プレーンなあれですよね、その基地が敵役を引き立たせるための、優等生的な主人公っていうのはあれだから、だから内容的には、まあ、これも本当に一言で説明つくんですけど、
うん、
なんかかなりあの暴れ者の、精神病院の中にいる結構手がつけられない暴れ者の4人組が、うん、なんかそのあれですね、
停電
が起こったことによって電子ロックのなんか錠が外れて、で外に出て大暴れするっていう、
もう何人も殺しちゃう
ですね。でなんかその主人公のなんか新任の精神科医の人にある一人 の、 その囚人っていうか、精神科医が、患者が恨みを勝手に逆目で持ってて、でさ後半はその家に行って家の中での攻防戦みたいな立てこもり者みたいになっていくっていうのは話なんですけど、
うん、
これね面白かったですよ。
ただね、僕ねちょっとどうしても解せないところがあるんですよ。
はい、
子供が帰ってくるじゃないですか、あの小学生の、
女の子ですね、はい、
家に帰ってきて、でそこにあのベビーシッターの、あ、まず患者のロリコンがいるじゃないですか、
太った
180キロの、でその人とにが何かするかと思ったらそこは大丈夫だったんですよね。
あれはてっきりなんかやられちゃった後なのかと思ったんですけど、
ま
あ、
さすがに大丈夫でしたよ。
それ子供は描けないじゃないですか、うん、アメリカだからそこは、いや、う
ん、そしたらね、あ、そこでも面白かったんですよ。なんか君の部屋で行って遊ぼうよ、私の部屋なんか嫌よっつって結構ズケズケ言う子で
そうですね、ちょっと触ろうとしたらパチンってなんか、
そう
そしたらそのなんかデブのやつをしょぼりしちゃって、ごめんみたいな、もう手触らないからなんか、うん、
もっとなんかお人形さんみたいなのを想像してたら生々しいなんかズケズケした子供だった、
まませた感じで
そう、でそこにベビーシッターのすごい綺麗な女の子が
女高生ぐらいの
がやってきて、でそれ 彼氏も呼ぶんですよね、
親とかちょっといなかったんで、
そうで2人がその親の部屋でやろうとしてたら、うん、まあなんか下からナイフが突き立てられて襲われるっていう、
スラッシャー映画でしたね。
でそれであの両親、まずお母さんがあの原発反対のデモで逮捕されてるんですよ、
ね、あ、そうですね、まあ、たまたま巻き込まれた感じなんですけど、
でお父さんが先に帰って警察が来てるじゃないですか、刑事がそのまま残って、
ああ、そうです、
だから、
はい、
なぜ警察が来たのか意味が分かんないんですよ。
いや、あれ警察だから呼んだからですよ、電話で電話通じたじゃないですか、
はいはい、
はい、ちょっと誰が呼んだかとうろ覚えですけど、それは普通に、はい、あ、確かさ、あれベビーシッターとお父さんが電話でやり取りした時に、
はい、
でなんかちょっとついでに警察も呼んでくれみたいな、確かお父さん言ったはず
です。あ、そうなんですか。でも警察やたら来てたじゃないですか、警官だけじゃなく刑事も来て、
あ、そうですね。あ、だからそれはあれですよね、その、患者が脱走して主人公を狙ってるかもしれないみたいなのが情報あったから、だからそれで来てくれたん
です。え、でも家に行くっていう情報はないじゃないですか。
あ、確かに。あ、でもなんかそのあ、
住所は見てたけど、その住所を見て家に行くぞっていうのは誰も知らないんですよ。
あ、確かにそうですね。
だからてっきり、あの、ベビーシッターたちが殺されたからあれだけの人が来て、
一緒にました。
で、お父さんがお母さんたち帰ってきた時にすっごい話をそらそうとするじゃないですか、はいはいはい、それは子供に死体があるってことを、子供寝てたから、はい、知らせないようにそらしてるのかと思ったら、そのまま警察帰って、刑事もいるし、殺人現場でなんで夕食してんだって思ってすっごい気になったんですよ。だから全然死体とか何にもないのにあれだけ警察来るの変だし。
あ、でもなんかデブンは来たことにはなんか知ってたじゃないですか。でも何もしないで帰ったみたいな風になんか。
あ、そうですね。
あ、そうそうそう。あ、で、あとあれじゃないですか、そのデブとか含めてその脱走した4人組がすでに人殺してる情報は知ってたじゃないですか。あ、だから来たんじゃないですか。だから、
そうか。
あ、そうだ、人殺したやつが家に来たから、だからそれはまた殺すかもしれないっていう、うん、だ、多分ですけど、はい。でもまあその辺はあんまり説明もちゃんと、ね、ちゃんとなかったら確かですね、
うん、
で、これ映画結構やっぱそのディティールとか細かいの起こってて、あの、うん、なんかパンクバンドみたいなのをみんな見に行くシーンがあるんですよ。
シックファックス。
シックファックスとかで、クレジット見たら、そのシックファックスを演じてる人たちがゼムセルブズって書いてあったのが実際にいる本人たちなん
です。そうですね。
まあね、あの、歌のタイトルとかもエンドロール出てきたんですけど、なんか、ロックオアダイとか、うん、しょうもない中学生
で、ね。紙で作った斧みたいなのをこう振り回して、女の子がなんか、2人ボーカルコーラスみたいのがいる
ってやってましたね、だからまああの辺とかもあって、あ、でそれであれですよね、精神科医の人が、まあ、私なんか毎日ただでキチガイ見てるのになんで金払ってこんなキチガイのショーを見ないといけないんだっていう皮肉を言うシーンがあるから、結構だから何を持ってキチガイとするのかみたいな、本当にキチガイ精神病入れてるのに、うん、健常だと言われる人はわざわざ金払ってまでキチガイにふりをするのを見に行くみたいな、ちょっとそういう皮肉みたいな、
そうですよね、
多少そういう社会派的なものは入ってた。あとその停電がもう街全体のブラックアウトで停電するんですよね、
う
ん、したらなんか街全が暴動みたいになって、なんかスーパーとか
略奪行為が行われ
IKEAみたいなところとか飛び出して、
うん、民度が低い
テレビとかもだからあの辺も普通の一般社と人から向けば気違いとかもう暴れ物になるみたいな、まあそういう、まあよくありますけどっていうところですね。で、あと、なんか反原発みたいな、ちょっとそのヒッピーみたいな、うん、女子高生か女子大生みたいな女性が出てくるじゃないですか、うんうん、であの人がなんか一瞬なんか幻覚みたいなの見るじゃないですか、
見ますね、
ゾンビみたいなのバッて、あれ、うん、トム・サビーニが作ってるっていうか、
はい、
な
んですよ。あ、そうなんですか。
あ、最後のエンドロールに、トニーっていう名前でしたけど、やっぱりちょっとトニーズなんとか、たまナイトメアとか、あとトニーズなんとか、クリエイテッドバイトム・サビーニって書いてあったので、本当1秒ぐらいしか出てこないんですけど、あの変な幻覚で見るゾンビみたいなのをトム・サビーニをやってるんで、82年だから、まあ、トム・サビーニの駆け出しの時ですから。
あと気になるのが、最後もう敵が家に来るじゃないですか、
はいはいはい、
一人ずつこうお父さんが大活躍して結構倒すんだけど、もうその一緒にパクられて家に食事に来たお兄ちゃんがいつ いなくなったのかわからない
。え、お兄ちゃんは、いや、お兄ちゃんはあれじゃないですか、だから脱走したやつらだった
え、そうなんですか。
え、そうですよ。
ああ
そうそう、だから あそこ僕びっくりしたんですけど、だからその
4人、あいつが顔出血症のやつだったんですか。
そうそうそう、
初めから。
え、そうですよ。だからふりして何のためにやったかともわけですけど、だからその4人組のうちの1人顔だから出してなかったじゃないですか、あえて、
はいはいはいはい、
観客には見せないようにして、
そう
で、なんか映画の最後の方でなんかすごい頼りになる青年なんですよね、うんうん、でもうすぐなんか冷静になんか戦いとか慣れてるような感じで、なんかちょっと謎があるような感じの青年なんですけど、
偶然デモに参加してたんですか。
いや、たまたまそういうのは狙ってたから、そういうのは騎士街だからってこと全然感じてたんでしょうけどで、なんかそのあれですよね、あれか、デモに参加してた別の女性かなんかとなんかちょっとこう抱き合ってた時に血がボタボタボタボタ女性に立ってくるじゃないですか、ええ、でパッと見たら、あ、この人出血病よとか言ってなるじゃないですか、うん、 だからそうです、あのなんか助けてくれた途中まで主人公たちと一緒に共に、うん、
ご飯も一緒に食べてましたよ。そうそうそう、
普通に喋ってたあの青年が実はちょっと脱走組の人。
そうだったんだ。
そうなんです、あれは僕も結構びっくりしましたね。あ、まあ、でもびっくりさせるためだけど全然整合性取れてないんですけど、
ね、そんなじゃあまともな行動もできるじゃんっていう、まあ、
だからその知的に考えて潜入したのか、
僕の順番を譲るようなんですね、社交性がありますよ。
でも別にその一緒に戦って他の脱走の、ね、囚人というかあの患者とか殺したりしてたから、うん、なんか よくわかんない。
そうですよね、
仲間じゃないのかみたいな、
まあ、ただねボウガンが敵は持ってるし、まあ、拳銃も取られたじゃないですか、はい、ただあんな精神病院に毎日ねブラブラしてる連中は絶対体力とか持久力とかないだろうから、みんなで走ってマラソンで逃げれば簡単に逃げれるだろうなって思ってます。
一応なんか開放治療っていうか、なんか割と広々ちょっと庭とかでうろうろできたじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
だからなんか割と自由だからそれで
体力あるのかな、
なんかあの服に火つけてぐるぐる回って暴れて遊んでた
から。そうですね
だからまあまあまあそういう
のだから元気なね若い、まあ、あの女の子か、子供でも走ってどっか警察署まで行けばいいのにって思いましたよ
まあでも結構人里離れた一軒家みたいなところだから、やっぱり、う
ん、
まあ、
どのくらい離れてるか分かんないですね、
まあ、分かんないですけど、ね、狙われてたっていうような感じもあったので、
はいは
い、いやでもよかった
ですね、
このジャンク・イン・ザ・ダークは。もう一応これ日本でも、劇場公開しないと思うんですけど、ビデオはだけは出てるんです昔 VHS、はい、DVD はま出てないんですけど、まあでもなかなかちょっと、はい、見られる機会ないやつなの で、
そうです、ね、
本当これは僕はね、まあはい、ちょっと今回もそんなに2日ぐらい参加しないんですけど、多分一番面白かったかもしれないですね、
はあ、
あの初めてこの映画祭で見た映画っていう意味で言えば、この映画祭の中で、あの今回の新潟の中では。
そうですね、
ですね、
はあ、まあそういうわけで今日のを振り返ってみましたが、明日は僕はでもね、3本分しかチケット買ってないんですよ。
僕は一応全部あれですね、すでにビデオとか DVD 見たことあるんですけど、
で、
夜の狩猟は、夜の狩猟これね、めちゃくちゃ面白いです
よ。あ、やっぱり、あのね、金沢映画祭はね、この朝一発目とか、人が見づらい時間にいいやつをやる傾向があるんですよ。主催の小野寺さんがちょっとね、
ちょっと、
なんか悔しがらせようとして。
負荷をかけてくれるそう、夜の狩猟、これは、そうです。ちょっとビデオでは日本とは違うタイトルで出てるんですけど、まあ、現代に近いんですけどね、ナイト・オブ・ザ・ハントとかなんかそのようなやつですけど、あ、ハント・オブ・ザ・ナイトが、はい。
ハンター、ナイト・オブ・ハンターはすごい面白いですよね。
それはあれですよね、カリエルという まあ近いのタイトルですね。これはジャン・ローランっていうフランスの結構そういうゲテモノ映画とかたくさん撮ってた人が、まあ、撮ったエピコンなんですけれども、80年のフランス映画ですね、
はい、
でまあ、ネタバレになっちゃうと小泉さんご覧になられても
細か
く話しませんけど、
ね、
これはね本当にちょっと僕感動しました
よ。へ
え、変な意味じゃなくて、
いや楽しみだ、
本当にグッとくるっていう意味で、
はい、
なんでこれはちょっと僕もこのスクリーンで見る期間なんて、まあもうないでしょうから、絶対見たいと思って、見ます。
4時からのトークは見ますか。
あ、いや、僕明日あれなんですよ、あの夜の狩猟を見たら、
はい、
そうなんですよ、隣の春日山行ってちょっと登山してもらうかな。
登山をする、
はい、
なんと
日帰りで、でそれでそれ終わってから夜の最後のトークだけ見て帰ろうと思ってるんだ。明日は映画1本だけです
か。じゃあもう今日ラジオは今日で終わりですね。
あ、そうですね多分そうですね、明日は多分日中もないと思うんですよ、多分、
はい、じゃあそういうわけで、じゃあまた新潟でやることがあって僕が来れたらぜひお願いします。
そうですね、結構あの小野寺さん気に入ったら同じところでまたやったりとかするので、まあ、今回は、まあ、集客次第ではもちろんあるんですけど、あ、でもまあまあ入ってますよ ね30人ぐらいは常に、
もうちょっと最後はね50人ぐらいいた気がしますよ。まあ俺の見立てだから大したも間違ってるかもしれない
です。当日系の人とかも結構ゾロゾロ入ってきたりしたから、割とそうですね、結構、まあ、じゃあまあ成功な方なんですかね。でも地元の人とかいるんですかね。
どうでしょうね、
帰るんじゃないですかね。
ねえ、僕も地元じゃないですからね。
上越ですね、新潟県民の方はまあいるかもしれないですけど、そういうこと、まあ、高田っていうか上越 に住んでここに来てる人果たしてどれだけいるのかみたいな、ね、
せっかくなので上越在住の皆さん
来てください、まだ
ぜひ、ね、いらしてください、ね、と言ってもまあこれを配信する頃にはとっくに終わっていい。
でも高田世界観って映画館自体いい映画館なので、
そうですね、
あそうですね、ちょっとだけじゃあ
これ補足します。お死にが死ぬほどつらい。
そうです、一応これ百何十なんて日本最高級の映画館って言われて、結構これ諸説あるので、うん、絶対最高かどうか分かんないところあるんだから最高級って言い方してるん
です。まあ今、ね、現役でやってるところとしては相当古いってことですよね。
そうですね、本当トップレベルで古いのの1個ってことは確かなんですけれども、で一切だからその、まあ、改装ぐらいしてるかもしれないですけど、改築とかしないで当時に作られたものを補強ぐらいしてるでしょうけどね。
はは、
昭和ずっと残ってるんです
よ。蒋介石も陸軍幼年学校時代に通ったというって書いてますよ。
まあらしいですね、そこが書いてあるは、まあ、嘘は書かないと思うんで、
だ
から昔からある映画館だとか、今じゃもうほぼないですけど、こう2階席もあるような映画館なんですよね。でただやっぱその椅子が先ほどおっしゃられたようにやっぱり今のねソファーのふかふかの
前に向かって傾斜しているので足で踏ん張らないと落ちてしまう。
ちょっとね一本見るぐらいだったらいいんですけど、連チャンで見るとね、
そう自分のねクッションを持ってきた方がいいですよ。もし僕もねそうと分かってたらここの枕を借りていけばよかった。
あ、まあそうですね、
まあ、明日はもうチェックアウトだから借りれない。
あ、まあ、そうなんですよね、
はい、そういうわけでじゃあまた機会がありましたらやります。どうもありがとうございました。
はい、
さようなら。
さようなら。
注文した料理と
あの映画この映画味わうのは